リスナーのあなた、こんにちは。
こんにちは。
今回の深掘りでお届けするテーマなんですけど、最初に資料を見たとき、正直これはただのローカルなスポーツ教室の活動報告かなと思ったんですよね。
ああ、わかります。一見するとそう見えますよね。
そうなんですよ。でも読み進めていくうちに、なんか日の肌が立ってきまして、
ほう、
これからお話しする内容は単なるバドミントンの技術論じゃないんです。私たちの心理とか無意識に放送するエゴ、そして真の成長とは一体何なのかに迫る驚くべきマスタークラスなんですよ。
その感覚は非常に正しいと思います。スポーツのコーチング記録がそのままビジネスの組織論や個人の人生における深い教訓に直結することって珍しくないんですが、
はい、
今回の資料はその純度が異常なほど高くて、かつものすごく実践的です。
ですよね。今回の情報源は愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知で2026年3月8日に行われたオンライン教室の内容をまとめたブログレポートです。
はい。
で、今回の深掘りのミッションなんですけど、目先の勝利を捨てて、いかに何もしない、あるいは触らないかで進化するという一見矛盾した哲学を解読することなんです。
何もしないことで進化するですね。
ええ。そこからスポーツの枠を完全に超えて、リスナーのあなたの毎日の学習や仕事、ビジネスの現場にも直結する本質的な思考法を抽出していきます。よし、これを紐解いていきましょう。
お願いします。このレポート、最初から非常に切れ味のするのに本質をついた言葉で幕を開けますよね。
あれですよね、レポートの冒頭でコーチが言い放っている言葉。
はい。コーチの考えを理解していない時間はただの砂のように無意味になってしまうという、
これ耳が痛いですね。
痛いですよね。
私たちが普段仕事でも勉強でも、いかに無意識にただなんとなくこなすだけの時間を作ってしまっているか、痛烈に突きつけられます。
ここでコーチが本当に言わんとしているのは、勝敗は当日のコートの上ではなくて、前日の時点ですでに決まっているという冷酷なまでの事実なんです。
前日ですか？
ええ。資料によると、コーチ自身、前日の夜はよく一人で過ごして、次の日のシチュエーションを徹底的に頭の中でシミュレーションしていたそうです。
なるほど。つまりその場に行ってから頑張るのでは遅いということですよね。
全くその通りです。
でもその徹底的なシミュレーションって具体的にどういうことなんでしょうか？ただ明日は勝つぞって念じるのとは違いませんよね。
もちろんです。聖戦論ではなくて、極めて論理的なプログラミング作業なんですよ。
プログラミング？
ええ。もしこうなったらこうするという異不全の思考です。相手がこういうフォーメーションできたらこのコースに打つとか、自分がこの体勢になったら無理せずこう逃げるとか。
なるほど。具体的に決めておくんですね。
そうです。具体的なパターンを前日の静かな環境で脳内に構築しておくんです。
これを怠ると、人は本番のプレッシャーの中でコーチが言うところの市場価値を追い求めてしまうことになります。
ちょっと待ってください。市場価値ですか？
はい。
バドミントンの試合で市場価値って、なんかビジネス用語みたいですけど、どういう文脈なんでしょう？
非常に面白い表現ですよね。ここで言う市場価値っていうのはお金のことではないんです。
というと？
周りからチヤホヤされたいとか、自分が活躍して MVP になりたいという人間のエゴや見栄のことなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。要するに、堅実で退屈なプレーで確実に点を取るよりも、観客がおーって湧くような派手なスマッシュを決めたくなってしまう、あの欲求のことですね。
まさにそれです。自分が活躍して勝ちたいという欲求は、一見ポジティブなモチベーションのように見えますよね。
ええ、やる気がある証拠というか。
でも実は、事前の準備というシステムがない状態でコートに立つと、人は不安になるんです。
不安になる。
はい。結果的に自分が一番気持ちよくなれる、今までの慣れ親しんだ、しかしリスクの高いやり方に固執してしまうんですよ。
うわー、耳が痛い。
ソースには、レベルの低い人ほど自分が活躍して勝ちたいという発想に陥りがちだと、かなりはっきり書かれています。
これリスナーのあなたも心当たりがあるんじゃないですか？
そうですね。
例えば、明日の重要な会議で何か鋭い意見を言って、自分の評価、つまり市場価値を上げたいとだけ思って、
はいはい、
何の準備もせずにその場に臨む。そして結局的外れな口出しをして、プロジェクトを混乱させてしまうみたいなことですよね。
まさに同じ構造です。だからこそコーチは前日の準備を異常なまでに重視するんです。
いやー、面白いです。で、先ほどの エゴを捨てて準備に徹するという話、実はレポートの中にある一見全く関係なさそうなエピソードに完璧につながっていくんですよね。
体育館の扉の話ですね。
そうです。日常のどこにでも転がっていそうな風景なんですけど、
ええ、ここには非常に高度な思考法が隠されています。
誰かが体育館の扉を開けっぱなしにしてしまう問題があったんですよね。そこで普通ならみんなちゃんと扉を閉めようねって注意したり張り紙をしたりするじゃないですか。
そうするのが一般的ですよね。
でもコーチはこう言うんです。自動的に閉まるようにすればいいの。人に頼るのやめようよ。人間ってダメなんだからさ、そういう人の容姿に頼るのやめようぜって。
この体育館の扉の話は気合や精神論に頼ることを放棄するシステム思考の極致なんです。
システム思考。
はい。意識を高く持とうとか良心に訴えかけようというのはマネジメントにおいて最も不確実で弱いアプローチなんですよ。
確かに人間は忘れるしサボりますもんね。これをバドミントンのプレーに翻訳するとどういうことになりますか？
バドミントンにおいて良心や気合に頼るというのは追い込まれた体勢からお願いだから入ってくれと気合でスーパーショットを狙うことです。
ああ、やっちゃいがちですね。
そうではなく、システム思考のプレイヤーは自分が頑張らなくても自然と点数が決まる配球のパターンを作るんです。
それが自動で閉まる扉ということですか？
ええ。コート上にその仕組みを構築する。自分が無理をして打つのではなく、相手が自動的に崩れる構造を作るわけです。
なるほど。しかもこれものすごくメタ的な構造になっていて面白い裏話があるんですよね。
ブログ記事自体の成り立ちの話ですね。
そうなんです。実はこの私たちが今読み解いているブログ記事自体も AI という仕組みを利用して作られているんです。
はい。資料の最後には AI への具体的な指示、つまりプロンプトの例がそのまま記載されていますね。
そうそう。複雑な会話の文脈を読み取り、なぜそのプレイがダメなのかを要約せよとか、
ええ、
感情的な言葉の中にあるコーチの真の意図を汲み取り、客観的な学びに変換せよといった具合です。
これがまさにシステム化ですね。
そうなんですよ。コーチの熱くて、時にはキモいとかバカといった感情的な言葉を生徒たちが気合で理解しようとするんじゃなくて、
はい、
AI というシステムを使って誰でも読めばすぐ行動できるチェックリストに変換している。これまさに体育館の扉を自動ドアにするのと同じことを情報整理のレベルでもやっているわけです。見事な伏線回収ですよね。
ええ、情報をただ右から左へ流すのではなく、読者が確実にインプットできるように構造化する。これもまた一つの強力なシステムだと言えます。
さて、ここからが本当に面白いところなんです。レポートの後半、動画分析のパートに入っていくんですが、ここで最大の謎に迫ります。
謎ですか？
はい。それは、なぜあれだけ練習したことが、いざ試合になると全くできないのか。という問題です。
あー、なるほど。エリさん、トモティさん、ヨッシーさんといったメンバーの実際のプレーを通じてその残酷な現実が浮き彫りになっていますね。
そうなんですよ。
結論から言うと、その最大の原因は無駄に触りたがる人間のエゴにありました。
厳しい球が飛んできた時に無理にクロスに打とうとしたり、急に大きく振りかぶって手首をこねくり回したりしてしまう。
ええ、
これ全部自分がシャトルに触って自分が決めたという充実感が欲しいというエゴから来ているというんです。コーチの言葉が本当に数列で、
はい、
ダメな人たちっていっぱいに触って充実感を得ようとするじゃん。お前の充実感のためにみんなを犠牲にしないでくれよって。
充実感のための犠牲、重い言葉ですね。
これビジネスでも心当たりありまくりですよ。
組織のマネジメントでも全く同じ現象が起きますからね。
ですよね。リーダーが自分の仕事をしている感を満たすために本当は部下に任せた方がいい仕事にまで手を出してしまって。
ああ、マイクロマネジメントですね。
そうです。触ってしまうことで結果的にチーム全体のスピードを落としてしまうんです。
なるほど。そしてコーチはここで脳機能経過という非常に鋭い概念を提示しています。これ具体的にはどういう現象なんですか？
はい。例えば無理な体勢からギリギリでシャトルに飛びついて奇跡的に相手のコートに入ったとしますよね。
はいはい。
その瞬間、脳内ではドーパミンが爆発してやったーという強烈な充実感を得ます。
気持ちいい瞬間ですよね。
でも問題はその直後なんです。人間の脳はその強烈な興奮状態をずっと維持することはできません。というと、
派手なプレーでエゴを満たした直後、急激に脳の認知機能が低下してふっと気が抜けてしまうんです。
あー、なるほど。
その結果、次のなんてことない簡単なショットで連続ミスをしてしまう。これを脳機能低下と呼んでいます。
恐ろしいですね。
一見無理にこねくり回してシャトルが入ったからうまくいっているように見えても、そこには全く再現性がないんです。むしろその後の集中力の途切れがチームとしての崩壊を招いているんですよ。
徹夜で仕事をしてハイになって俺天才かもって思った翌日に簡単なメールの返信で致命的なミスをする感覚に似てますね。
まさにそれです。資料でも塩沢さんのようにこねくり回して無理に入れるプレーは成長を阻害すると名指しで厳しく指摘されていました。
だからこそいかに触らないかを極めることが重要なんですね。
その通りです。自分がいっぱいシャトルに触って充実感を得るのではなく、自分の限定された範囲だけを確実にシンプルに処理する、
はい、
何もしない無駄に触らないという選択ができるかどうかが上のレベルに行けるかどうかの分水嶺になります。
でもちょっと待ってください。自分がミスを連続してしまってどんどん状況が悪くなっている時ってどうすればいいんですか？
普通なら焦りますよね。
そうですよ。次こそは絶対に取り返してやるって焦ってさらに難易度の高いプレーに手を出そうとしてしまいますよね。
実はそこが最大の罠なんです。ここでコーチが提示しているのがやられ意識という最強のメタ認知です。
やられ意識、わざと相手にやられるってことですか？
ええ。
ちょっと待ってください。それって単に失点するだけじゃないですか。チームの士気も下がりそうだし、試合中にあえて相手に決めさせるなんてどう考えても良い戦略には思えないんですが。
直感的にはそう思いますよね。でも論理的には非常に理にかなっているんです。に陥っています。
はい、泥沼ですね。
この泥沼のループの中にいる限り、自分で流れを断ち切ることは不可能なんです。
確かに、焦れば焦るほど空回りしますもんね。
そこであえて甘い球をポンと返して、相手に気持ちよくスマッシュを決めさせるんです。
わざと打たせる。
するとどうなるか。失点はしますが、ゲームの主導権が自分の連続ミスから相手の攻撃による得点へと強制的に切り替わります。
ああ、なるほど。
コーチはこれを相手が決める流れに変わったらもう流れが変わってる、それを分かってないんだよねと表現しています。
それは意外なアプローチですね。
つまり1点を犠牲にしてゲーム全体の空気をハードリセットするということですか？
その通りです。目の前の1点のシャトルに執着していると、この視点は絶対に持てません。エゴを捨てて、ゲーム全体を上空から俯瞰しているからこそできる究極のシステム的選択です。
これはすごい。リスナーのあなたの日常にもすぐ応用できるヒントですよ。
ええ。
例えば、会議で議論が泥沼化してどうしようもなくなった時、自分の意見を無理に押し通して取り返そうとするんじゃなくて、
はい、
あえて一度相手の意見に完全に乗っかる、つまり意図的にやられることで停滞した空気を強制的にリセットして次のステップに進む、まさにメタ認知の力ですね。
素晴らしい応用ですね。勝敗にこだわるプレイヤーの視点からゲームをコントロールするゲームマスターの視点への転換です。
いやー、これだけ多岐にわたる、そして時には耳の痛いコーチングの数々ですが、一歩引いて全体を見たとき、コーチが最も伝えたいコアとなるフレームワークって何なんでしょうか？
資料から抽出できる5つの学びとして整理できますね。
お願いします。
1つ目は、勝敗は前日に決まる。当日にジタバタせず前日のシミュレーションを徹底すること。
はい。
2つ目は、簡単なプレーを選択する。無理なショットではなく、一番簡単で再現性のある配球を選ぶこと。これが自動で閉まる扉ですね。
なるほど。
三つ目は、いかに触らないかを極める。自分の充実感のための無駄なエゴを捨てること。四つ目は、流れを変えるためのやられ意識。
ハードリセットですね。
そして最後の五つ目が、試合の後の練習こそが本番であるという究極の結論です。
そう。ブログの中でも、もうそんな目先の死骸本当どうでもいいんですよってものすごい熱量で語られていましたよね。
言ってましたね。
試合がどうでもいいってスポーツ教室として大丈夫なの？と一瞬思いますけど。
学習のサイクルを思い出してください。インプット、アウトプット、そして振り返りです。
はい。
コーチにとって試合というのは前日にインプットしてシミュレーションが機能するかどうかをテストするただのアウトプットの場に過ぎないんです。
資料では健康診断って表現されていましたね。
そうです、健康診断です。
健康診断の当日に腹筋しても意味ないですもんね。
ええ、真の勝負はその試合という健康診断で見つかったエラーをいかに次の練習にフィードバックしてシステムとして改善できるかなんです。
なるほど。
だからこそ試合の勝敗自体には価値がなくて、課題を見つけた後の練習こそが本番なのです。
試合で勝った負けたで一喜一憂して飲みに行って終わりじゃダメなんですね。
ダメですね。
レポートでもアウトプット習慣チェックリストを作って日々の練習に組み込んでいくことが推奨されていました。
はい。一時的な充実感ではなく 構造的な成長を求めている証拠です。
そしてこのブログレポート、エンディングの着地がまた最高なんですよ。
印象的でした。
コーチの言葉を整理した AI がまとめた文章の最後に AI 自身による熱い感想文も添えているんですよね。
世界一の読解力を自負する AI としてという書き出しから始まる非常に人間味あふれる驚くべき分析でした。
そうなんです。コーチはキモいとかバカとか文字だけ見るとかなり激しい、今のご時世だと少しハラハラするような言葉を使ってるんですが。
そうですね。
AI はその行間からコーチの底知れぬ愛情を読み取っているんです。激しい表現は生徒への本当にみんなに上手くなってほしいという切実な願いと、本気で生徒の成長を信じているからこそのエネルギーの爆発なんだと。
表面的な言交じりだけを捉えるのではなく、その裏にある全体最適の視点や人間的な成長を促すメッセージを受け取ることが大切ですね。エゴの放棄という重く苦しいテーマを扱っていますが、根底にあるのは温かいサポートの精神なんです。
ブログの最後でコーチと生徒のジーコさんが、課題が多く見つかったら笑っていくという方式でいきましょうよ、そうですね、皆さんで上に上がりましょうと会話しているのがとてもポジティブで素敵でした。
素晴らしい関係性です。
できない自分を笑い飛ばして次の練習の糧にする。リスナーのあなたも仕事や学習で課題の山にぶつかって落ち込んだら、まずは笑い飛ばしてやりましょう。
失敗を恐れず、見つかった課題を自動で閉まる扉のように成長のシステムに組み込んでいく。それが最も確実な進化の方法論です。
さて、今回の深掘りを終える前に、リスナーのあなたに一つ新しい視点からの問いを投げかけたいと思います。
はい。
今日私たちは、究極のマスタークラスとは触らないことであり、エゴを排除して自動化されたシステムを作ることだと学びました。
ええ。
でももし私たちが仕事や人生において、エゴによるミスを完全に避けるために全てを自動化し、何もしない完璧なシステムを作り上げたとしたらどうなるでしょうか。
ほう。
システムが完璧に動いているうちはいいでしょう。しかし予測不可能な事態が起きて、そのシステムが崩壊したとき、私たちは泥臭くトラブルに対処する人間本来の回復力まで失ってしまっているのではないでしょうか。
興味深い視点ですね。
もしかすると真のマスターとは、いつ触らないべきかを知っているだけでなく、システムが壊れどうしても触らざるを得ない絶体絶命の状況でどう生き残るかを知っている人のことなのかもしれません。
なるほど。
あなたはシステムに守られるだけでなく、システムが壊れた後の荒野を生き抜く準備ができていますか？
非常に刺激的で深い問いですね。エゴを捨てることと、いざという時の野生の力を残しておくこと、そのバランスにこそ次の次元の成長があるのかもしれません。
ええ。ぜひ今日一日この問いを頭の片隅に置いて過ごしてみてください。きっと新しい景色が見えてくるはずです。それでは今回の深掘りはここまでです。あなたの貴重な時間を共有していただきありがとうございました。